ミミミミラジオ。
私もそんな、作曲家じゃないんでわからないんですけど、やっぱ、一貫した、それこそ音景とか、これがまだ、今帰ってきたみたいな感じのとことかあるじゃないですか。
あ、それはね、クラシック出身だからと思います。
うん、
はい。構成しようとするっていうかね。
それがだから、ミュージックフォーサウナの、いつから一貫してます割と。
あ、それで言うと、ずっとね、交響曲やってるつもりなんですよ。だからずっと、ちゃんと同じ点、循環主題なんで。
うん、
で、サウナも循環なんで。
うん、
水風呂も。
なるほど。
なんか今うまいこと言ったみたいになっちゃいましたけど。
A, B, A, B っていうその。
そう、A, B, A, C みたいな。ロンドというかね。
なるほど。
はい、
そこ、長い音のこう空間の中で、なんか、それが表現されてるっていうのは。
でもね、確かに、それはね、僕すごい考えてて、結局音楽って時間の旅なので、マーラーとかの良さって、1時間半ぐらいして、ちょっとテーマを発見したりとか、っていうことだなと思っていて、で、音の1時間って結構長いので、意識上は結構旅なんですよね。なので、このテーマが、例えば帰ってきたりとかっていうのを、結構積極的にやってるんですよ。その、ブラームスのシンフォニーの1番の4楽章の主題って、最初から出てるとか、四楽章の頭で、単調で最初から出てるの。そう、どうしろって。だそういう仕掛けはもういっぱいしたいみたいな。そうそう。
そういうなんか懐がですね、私わからないなりにこう聞こえてくるのが、ちょっと、異質っていうか。
でもいわゆるクラシック、現代音楽とかクラシック音楽的に五線譜に向き合ってるわけではないんですよ。
でもね、五線譜で設計して、それを、また、溶解させ、溶かして使ったりとか。
じゃあ、その技術的には、その、打ち込みっていう、その、両方使ってるっていう。
両方使うみたいな。
作曲技法と、
そう、はい。
いう意味では。
ね、技法ほど、まあ、偉いもんじゃないかもしれないですけど。
さっき言ってた、エンジニアの方の、
はい。
その、加担というか、その、音作りに、こう加わる部分というのはどの辺からなんですか？
すごい影響があって、要するにミックスってどういうことをしてもらうかっていうと、全部のパートを1パートずつ書き出すんですね。でそれは自分がやるんだけど、そこには何のエフェクトも入れない状態に、まあ本当に欲しいエフェクトはそのまま入れてて、30-40ファイルになるのかな、こうタバーで WAV ファイル書き出して。で、それを、まあ、高橋さんに、渡辺高橋さんのところに送るんですけど。で、そこで、まあ、混ぜるって言って、ミックス作業をするんですけど、そこで、エンジニアの方って2タイプあって、一つは、こっちのが主流なんだけど、むちゃくちゃブラッシュアップして、綺麗に。で、送られてきたファイルの世界観を、絶対変えないみたいな。もらったものを、綺麗にする。で、もう一個は積極的に作っていくタイプの人がいて、高橋さんはもう完全にこっちなんですよ。
なるほど。
なので、そう。なので、音は変えない。うん、つまり、ドレミっていうメロディーがつった時に、ドレソとかにはしない。だけど、その音色に対しては結構アプローチすると。歪みがもっと欲しければ歪ますし、EQ とかもごっそり、これ上はいらなくて、なぜなら、上にはもっと他のパートがいるからっていうふうに、まあ、指揮者ですよね。指揮者とは厳密には違うんだけど、どのパートを立たせて、どのパートには、まあ、ちょっと抑えてもらうかみたいなところを、高橋さんは結構激しくやるタイプなので、なので、仮にありがたいことにというか、このミュージックフォーサウナに独自のカラーがあるねって言ってくれるんであれば、半分はもう高橋さんのおかげなんですよね。
それは今回、ウィスクも
そうです。はい。で、これも、なんでしょう。何のアピールでもないんですけど、一つも注文してないんです、僕。細かく言う人もいるんですけど、
うん、
もっとこれはこうしてとか。高橋さんに関してはもう何にも。テクニカルなところは言ってるんですけど、望まないノイズ入っちゃってましたとかっていうのは取ってもらったりするんですけど、方向性に関してはもう何にも一つも言わずっていう。
そしたらファン心理としては、 オルタネートミックスを聞いてみたいですね。
オルタネートミックスに聞くと絶対ね、歯応えないですね。そうなんですよ。その、なぜなら、その僕が自分で最後まで完成させようと思って作ってないから、そこの作業が抜けてるんですよ、ね。
なるほど。そこのじゃあもう見越したというか。
そう。たかしさんありきでも作ってるので。
非常に重要なポジション。
いや、そうなんですよ。
やっぱり録音物としてそこがこう、干渉し合わないといいんですかね。わかんないけど、カラヤンの干渉。要はね、巨匠に名録音なしみたいな。そのなんか、だから若手指揮者のものが、そこら辺にエンジニアとかプロデューサーが好き勝手やるから、
いや、でもね、それは思う。
まあ、要は、その、誰に権利があるのかみたいな。ミスター・グールドにあるのか、バーンスタインにあるのかじゃないけど、そういう、まあ、信頼関係っていう場合もあるし、その力関係っていう場合もあるのかもしれないけど、それが、ちゃんと、成立してる
っていう。有名な、だから、ハイティンクも長年フィリップスでやったわけなんですけど、フォルカ・ストラウスっていうもう有名なエンジニア、マイク100本立てましたみたいな人がいるんですけど、もう完全に自分は演奏するだけ。そのコントロールルームには入らない。
そうなんですか。
帰るみたいな。あとは任せた。
僕、ハイティンクすごい好きですよ。
そうですか。
はい。もうごく最近のもすごい好きです。
前はね、引退のテレビもやってましたね。
フィリップス時代ももちろんいいですし。
ブルックナー7番の2学者やったと。台に向かってこう手でキスを、投げキスやったと。と、おしゃれだった。最後の見事なあの、チューバ軍のコラールで終わっていったと。さっと、投げキスをするおじいちゃん。
ハイティングかっこいいですよね。
ごめんなさい、全然戻るんですけど、はいはいはい、そのミックス、例えば、ウィスクで、
はい、
すごい序盤の方でピョッ、ぴょっぴょっぴょっぴょっぴょっぴょっていうのが出てきて、それ一箇所ポンってなんですかね、
あ、わかった。
ポンって瓶が抜けるような、空気が抜けるような。
はいはい、あれもともとないですね。
あ、やっぱり。
ただ音は足されてなくて、
エフェクトで。
コンプレッサーっていうのがあって、音を、あれ、大きくするってみんな思いがちなんですけど、あれちっちゃくする機械なんですよ。
圧縮
して、本来の使い方は全体を舐めして、全体を上げるから、音が大きくなるんですね。で、あれコンプレッサーって他のパートと連動さすことができて、ある楽器が鳴ってる間、こっちが出てる時に、このね、音伝わんないですけど、A が出てる時に B を押すっていうのがあって、じゃあ A が入力なくなると戻るんですよ。で、これが激しくかかってるとこうなる、もう伝わんないですけど、先生なんですよ。それがうまくいってるので、で、そこだけ外してると、こう、音が出るみたいな。だから遊んでくれたんじゃないですかね。
そういう、だから遊びの部分とかだ、いわゆる加工的な。
めちゃくちゃよく聞いていただいてますね、そんな。細かいマニアックな聞き方、ありがとうございます。
いや、本当に素晴らしいんで、皆さんに聞いていただきたいですね。
なんかレコードはやっぱ盤質としてもなんかしっかりして、レコードとしての製造物としての。
あ、そう、
アメリカなんでしたっけ、
ね、よかったみたいです、ね。
なんかアメリカのレコードの良さみたいな。はい、今ってクラシックって。
カリフォルニアですよ。
ああ、大概なんか割とドイツ系の、日本でもありますけど、はい、割とメイドインユーロコみたいな。あっちのはよく見ますけど、なんかアメリカ版、アメリカってもっとむしろそのレコード機の方がなんかオイルショックの理由なのかペラペラだったり、粗雑だったりして、この商品としての価値は、自分たちで下げちゃってるような。
そうなんね。
たわむぐらい薄いのもあるし、昔のはもちろんしかし、その昔のなんかアメリカ版の良さみたいな。なんていうんですか、マトリックスもなんか手でこう掘ったみたいなあの感じとか。なんか、良かったです。
そう、なんかね、それも、高橋さんにも見てもらったんですけど、あ、かなりよく擦れてるとか言って。
版が良かった。
すごいなと思ったら、聞いてもらう前にいいって言った。もう見てわかるみたい。よく擦れてるの。すげえと思って。がっつり止まったんですけどね、コロナで。ロックダウンだったんで、
そうですよね、
ちょうど発注してた時期が、
本当はじゃあもっと早く発売
予定でしたね。
でしょう
ね。はい。6月予定だったんですよ。
あ、
はい。そうそうそう。まあ、全然いいんですけどね。それはしょうがない。